子育て応援北区幼稚園保育園ナビ。この時間は京都市北区とラジオミックス京都の共同企画番組で、これから入園申請手続きの季節、お子さんの幼稚園保育園選びに悩まれる方々も多いということで、気になる幼稚園保育園のあれこれを毎回北区の幼稚園保育園の先生方をお迎えして直接お聞きしていきます。先生への質問なども受け付けていますので、ぜひお寄せください。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックスナンバーは 075-432-5806 075-432-5806 番です。毎週祝日以外の月曜と金曜、お昼の12時半から45分まで、11月19日まで期間限定でお届けしていきますので、どうぞお聞き逃しなく。これから北区内の幼稚園保育園全30園の中から18園の先生方をお迎えしていきます。さあ、今回お越しいただいているのは高司保育園の下添園長先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、まずは自己紹介からお願いします。
はい、高司保育園の園長の池添哲平と言います。どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、高司保育園は、場所はですね、ちょうど、バス停でいうと東神院駅ですね、はいはい、そちらから徒歩すぐのところにある保育園です。そうです。はい、広い園庭がありまして、はい、園のテーマとして一番大切にしていることは、はい、どの子も大事ということをテーマにされていると伺っております。
そうです。どの子も大事っていうのを大切な保育理念として、はい、遊びと生活の充実こそが乳幼児期に適した保育と考えて、うん、それに沿った環境作りをしています。
はい、なんかこれからちょっといろいろ詳しく伺っていきたいなと思います。
はい、
はい、そうですね、まずはこちらから伺いましょうか。はいはい、園選び特に気になる5つの質問ということで、はい、どの幼稚園さん保育園さんにも質問させていただいているこちらの項目お願いします。はい、じゃあ一問一答かん、はい、一答の感じでお願いします。まず、園児さんそして先生の数、どんな感じで見ていらっしゃいますか。
保育園自体は140人定員です。で現在142人の0歳から5歳の子どもたちがいます。
はい、
はい、で0歳から5歳まで、10クラスありまして、はい、0歳はひよこ組とかいろいろ名前があるんですが、10クラスありまして、はい、保育士は26人います。
26名の先生がいらっしゃる、
は
い、
で給食室は4人の先生がいて、はい、います。まあ、給食のことはまた後で、
はい、はい、じゃあまた後ほど詳しく伺いたいと思います。はいはいはい、何歳から入園できますか。
あ、産休明けから0歳から入っていただけます。
0歳から入れる、
はいはい、就学前の6歳まで、はい、
はい、送り迎えなんですけれども、はい、こちらはバスなどはありますか。
あ、うちはバスがなくて、はい、保護者の方に送り迎えをしていただいてます。
はい、お家の方に送り迎えしてもらう、はい、ということですね。
そうです。
はい、延長保育だったり預かり保育などこういうことはありますか。
はい、保育開園時間は朝の7時から7時半までなってまして、
はい、
延長保育というのは18時から19時半ですね。
うん、
でまあ、標準時間というのが朝の7時から6時まで、うん、短時間が8時半から4時半っていう風になってます。
はい、はい、いろいろな、ね、こう時間があるということですね。
はい、
はい、それでは、給食ですかお弁当ですか。
はい、完全給食で手作りで安心安全な食材ということで、うん、和食で薄味の給食をしています。調理室も子どもたちが毎日通るところにあって、
はい、
3歳4歳5歳は食堂がありまして、はい、調理の先生とコミュニケーションを取りながら給食も食べられます。
はい、あ、そうなんですね。はい、完全給食ということなの で、ね、毎日それもどこからからではなくて園で作ってらっしゃる。
そうです、ね、ですので一人一人の成長とか体質ね、アレルギーの 方にも対応して食事を提供しています。
そうなんですね、はい、最近ねアトピーだとかアレルギーのお子さんも多いですので、ね、はい、そちらも対応していただける、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はいはい、それでは先ほど伺ったその園児さんの体制なんですけれども、はは0歳の方から、いらっしゃるということは、はい、そこはやはりたくさんの園児さんを一人の先生で見るというのも難しいかと思うんですが、
そうですね、
どんな感じの体制になってますか？
もちろん配置基準というのがありまして、
はい、
0歳の赤ちゃんでしたら3人に対して1人の先生っていうのがまあ決まってるんですけど、もちろんそれを満たした形で保育をしています、
はい、
で0、1、2歳の乳児保育では、流れる日課っていうやり方になるんですけれども、
はい、
まあ、例えば10人のクラスやったら10人みんな集団で見るのではなくて、できるだけ少人数で担当の先生がついて、うん、食事や着替えや排泄とか遊びとかを丁寧にできるだけ見れるような乳児保育の形を環境や保育内容を組み立てています。
うん、そうなんですね、はい、なんか小さいお子さんだとね、預けるのちょっとご不安な保護者の方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
丁寧に見るということをテーマにしていらっしゃる、はい、ということですね、はい、なんかさっきもちょっとお話ししたんですが、とても広い園庭があって、
あ、そうなんですよ、
はい、なんかホームページも拝見しているととても緑が多いですね。
そうなんですよ、もう来年40周年になるんですけど、
40周年、
はい、前園長が園庭は自然を除く窓と位置づけてたくさんの木々が植わっています。で現在は季節時々に取れる果実で、
はい、
3歳以上のお誕生日の子は担任の先生とお誕生日の日にその時々の果実を取って、今やったら、柿とかがあるんですけど、はい、それを取って給食室に持って行っておやつの時にお誕生日ゼリーっていうのを食べれるような取り組みもできるようになってありがたいです、
はい、なんかお誕生日会を開くっていうのはよくあるんですけど、はいはい、その子のお誕生日にっていうことなんですよね。
そうですね、できるだけその日にっていうので、他にもね、サイクリング園庭にはサイクリングロードもあって、はい、
園庭の中に、
そうなんですよ、キックバイクがあって、はい、三輪車じゃなくてね、キックバイクでぐるぐる子どもたちはそこを回ったり、
はい、
で、築山もあったり砂場も3つあって鉄棒もあって、で先日はちょっとね大きい滑り台を作りまして、
はい、
急角度な滑り台でね、
急角度なんですね、
もうすごい角度なんです、
はい、
で子どもたちそれなかなか楽しんで滑ってるんですけど、新しい目玉になるかなと思ってまた覗きに来てくださったら嬉しいです。
じゃあ園庭の中にはいろんな遊具があるわけですね。
そうですね、
はい、
園庭改造というのに取り組んでまして、その自然もたくさんで、はい、もちろんありがたいんですけど、うんうん、やっぱりたくさん子どもたちがいるのでそれぞれの興味関心が生かされる場所があってほしいなということで、園庭改造っていうのに取り組んでて、そのテーマも決めたんですね、
はい、
テーマが保護者と保育者で作る一人一人の子どもが主役の園庭っていうので、ね、どの子もどこか楽しいところ好きなところがあるような場所でありたいなと思って。
そっかそっか、はい、運動が得意な子もあればそういうちょっとごっこ遊びが好きな子もいるでしょうし、はい、っていうことですね、はい、
屋台もあったりままごとできる場所もありますし、
屋台、はい、園庭に屋台があるの楽しそうですね。なんかいろんな遊具もあって、そして木も自然もいっぱいで、はい、というかすごく楽しそうな園だなと思って拝見していましたら、なんかものすごく特徴的な、
はいはい、
虫さんを見つけましたけれども、
そうなんですよ、蚕飼育をしておりまして、
お蚕ですね、
お蚕さんです、はい、そうなんです、ね、保育園が西陣に近かったり工芸繊維大学研究所の跡地といういろんなご縁もありまして、
はい、
13、4年前から蚕飼育を始めています。数年前は3000頭とか買ったんですけど、今は500頭ちょうどね、今保育園の玄関先で繭になっていくところですね、
はい、そうなんですね、はい、なかなか今自然がすぐ近くにっていうのが少ないので、
はい、
眉になっていく様子とかはあまり見ることがないかなと思うんですけど、
子供たちもじっくり見たり保護者の方もね、朝夕見ていただいたりして1日経ったらあこんなに大きくなってるって、はい、
はい、そうなんですね。
で、その眉を生かしてシルクアートをいろいろね作ってるんですけど、
はい、
眉人形やったり、そういうのを指導してくださってる指導してくださる方とつながったりして、
はい、
蚕飼育がご縁で、いろんなつながりが広がってます、はい、
そうなんですね。実際にどんなものができてますか、その眉人形と、
はいはい、
あと何かさっき こう眉をこう 広げる
角間綿っていうのでね、
角間綿、
はい、まあ、シートみたいなのを作るんですけど、はい、まあ、そんな活動もしたり、
うん、
で蚕さんっていうのはちょっと話変わるんですけど、蚕さんっていうのはクワの葉を食べるんですけど、
はい
はい、でまあちょっと話省略するんですけど、クワの葉がないないって困ってたら、
なんかかなりそのたくさん飼ってらっしゃるから、クワの葉もたくさん必要でしょ。
そうなんですよ、ちょっと前までは近くの団地にでいただいたり、小学校にもらいに行ったり、いろいろあちこち探してたんですけど、
はい、
まあ、そういう話をしていたら、美山の豊里地区のおじいちゃんおばあちゃんがそういう話を聞いてくださって、
はい、
そのおじいちゃんおばあちゃん、まあ、過去にそういう経験をお持ちなので、じゃあわしらが桑畑を作ったろかいなって言って、
うん、
美山の豊里に桑畑を作ってくださったんですよ。すごいですよね。でそれが4年前で、
はい、
今はその桑畑から桑を供給していただいて、はい、飼育ができてるっていう状況で、で合宿も行くんですけど、その美山の
方に、
はい、そうなんですよ、年長さんのお泊まり保育はそこに行って、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんと交流しながら過ごさせていただいてるっていうご縁で、蚕飼育が縁でいろいろつながってるっていうのも嬉しいことやなと思っております。
はい、そうなんですね。なかなか最近は核家族化が進んだっていうのは、うんうんうん、まあね、もうずっと言い古されてる言葉ではありますけれど、ね、おじいちゃまおばあちゃまとそういう関わることも少なくなってきているかと思うんですけど、そんな時にその美山のおじいさまおばあさまと関われるっていうのもまたね、いい体験ですよね。
でもとっても元気なおじいちゃんおばあちゃんで、
はい、
いろんな姿を見せていただいて、で保育園でバケツイネも育ててるんですけど、
バケツイネ、はい、バケツにイネが育っていくんですか。
はい、で先日ちょうどイネ狩りをしたんですけど、
はい、
そのイネ狩りしたイネを持って美山の合宿、ちょうどね今週の木金で行くんですけど、
はい、
そうなんですよ。はい、でそれを持って行って、おじいちゃんおばあちゃんも農業が本職ですので、
はい、
脱穀機でとか千羽こきでね、そういうのを取る脱穀作業を一緒にさせてい
ただいて、私もやったことないんです。
ね、そんなことも見せていただいたり、もうかっこいいおじいちゃんおばあちゃんなんですよ。
もうじゃあ園庭も緑がいっぱいですけど、それだけではなくって、
はいはい、
またその美山でもまたその自然に触れてと、ね、いうことですね。
ありがたい関わりが広がって、そうですね。
まあ、実際にそうやってお子さんたちはそんな風にいろんな方と関われるということなんですけど、保護者の皆さんもそれぞれの活動をされるというふうに伺ったんですけど、
そうですね、
はい、
保護者会もありまして、保育園の環境や保育内容のことを園だけじゃなくて保護者の方も関わっていただいて、
は
い、いろいろとお話したりご意見をいただきながらっていうふうに思ってます。で保護者会の大きなイベントとしてバザーがありまして、
はい、
ちょうど11月の11日に、
はい、
バザー今年もやりますので、よかったら覗きに来てくださったら雰囲気も分かってもらえるかなと思うので。
それは保育園でされるんですか。
はい、そうですそうです、はい、10時からやってるので、ぜひ覗いていただけたらと思います。
バザーは実際はどんな感じのことをされるんですか、毎年。
ね、提供品があって、いろんな掘り出し物があったり、
はい、
焼きそばとかもありますし、うん、おもちゃ子供コーナーで遊ぶ場所があったり、で今年はね、
はい、
今年の目玉としては、
はい、
チェンソーアートをしようと思いまして。
チェンソーアート。
そうなんです。
チェンソーアートってあれですよね、木材を木を切るチェンソーでこう削っていって彫刻みたいにするやつですね。
そうなんです。で先ほどお伝えした蚕飼育をしていることから
発
想を得て、
はい、
2メートルの特大蚕オブジェベンチを作ろうと思いまして、
2メートルっていうと結構な大きさですね。
です
かなり大きな蚕の形の、はい、
そうですそうです。
ベンチ、
まあ、オブジェというか園庭において子どもたちが乗ったり
乗ったり
ごっこ遊びしたり
ちょっと昔ながらの モスラ
み
たいな感じですね。
そんなようなをちょうどね、チェンソーアーティストの方と知り合うことができて、今準備してくださってるんですけど、バザーの当日にそのチェンソーアートもみんなで見て、はい、完成を迎えたいなっていう風な計画をしております。
うわ、それはなんか楽しそうですね。なんか楽しみですね。
はい、もういろいろとね、楽しいことがたくさんいっぱいある保育園でありたいなと思っております。
はい、そうそう、さっき伺ったら制服はなくて、皆さんお子さんそれぞれ
そうですね、
ご洋服でいらしてる、はい、ということでしたね。 はい、ありがとうございます。まあ、そんな様子、バザーは11月の11日に保育園でされる、はい、ということなので、これはもう誰でも寄せていただいて大丈夫ですか？はい、はいはい、でそしてちょっと見てみたいなっていう、はいはい、方だったりとか、はい、まあ、地域の方もちょっと園児さんの様子とか見てみたいなと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですが、はいはい、そういう時はどうしたらいいですか？はいはい、
連絡くださったら随時見学を行ってますので、はい、ご説明させていただいたり、園内の見学をしていただいたりということもしています、はい、ご連絡ください、うん、で園庭開放も行ってますので、はい、子育てで地域のお住まいの方は毎週水曜日に園庭開放してますので、はい、10時から
毎週水曜日10時から、
はいはいはいはい、園庭の方を覗いていただいたら、はい、
じゃあちょっと気になる方は一度覗いてみようかなと思われる方には、はい、ぜひ水曜日の午前中 10時からですね、はい、ちょっと行ってみてください、はい、お散歩の途中にちょっとねお子さんと一緒に覗かれたりとかするのもいいのかもしれないですね、
はいはい、あとホームページにもその詳細も書かれてますので、はい、離乳食の試食会とかも、はい、行ってますので、うん、また載せてますのでぜひ
離乳食の試食会、はいはい、初めて伺います
。あ、そうですか、
はい、なんかいろいろね心配されてる方も多いと思いますの です、ね、はい、一度ちょっとね見学に行かれたり、
そうです、はい、いろいろお話してくださったらと思ってます、う
ん、はい、手添先生とってもお話ししやすくて優しくお話ししてくださるので、何かご相談があったらね、はい、またこちらに行ってみていただけたらいいのかななんていうふうに思います、
はい、担当の職員もいますので、はい、どうぞ。
そうなんですね、はい、もう心強い先生方がたくさんいらっしゃると思いますので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、では園長先生からこれ聞いてくださっている保護者の皆さんに何か、メッセージがありましたらぜひお伝えいただけますか？
はい、お近くで子育てされている方やお話を聞いていただいて興味を持っていただいた方はぜひ保育園の方に見学に来ていただけたら嬉しいです。子どもを真ん中にして保護者の方とパートナーとして子育てを応援団としてしていきたいなと常に思っております。楽しいことがたくさんの保育園を保護者の方と子どもを真ん中に作っていきたいと思ってますので、また覗いてください。
はい、ありがとうございます。本当にもうお話を伺っているともう楽しいことがいっぱいあってもう今日もこの時間だけではなんかお聞きしきれないぐらいいろんなことをされていますので、ぜひね見学に行ったりとか実際にお話先生とお話しされてたらいいのかなっていうふうに思います。
ぜひぜひお待ちしています。
はい、今から、応募が始まるんですね。
そうですね、はい、はい、ちょうど今日から入園の手続きの書類はお渡しできるので、
はいはい、じゃあそちらの場合は園の方にまたお問い合わせいただいたらいい、はい、ということでしょうか？
区役所でも、
区役所か園の方に、はいはい、お問い合わせしてみてください、はいはい、本当にちょっと興味のある方はぜひご覧になってください。ホームページもとっても見やすく楽しいお写真いっぱいのホームページになってますのでご覧になってください。はいはい、ラジオミックス京都のホームページの方からもリンクできるようにしておきますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日は楽しいお話を伺ってどうもありがとうございました。今回は高塚さ保育園の池添園長先生にお話しいただきました。次回は10月の26日の金曜日、大宮保育園の方をお迎えする予定です。どうぞこちらもお楽しみに。